お疲れ様です。
お疲れ様です。
みんなの声が多分4本目から突然明るくなってるかもしれないですね。音声を聞いてる人は、まあ、連続で4本目の音声かもしれませんが、我々は昨日12時ぐらいまでやってたんで、1回寝て次の日の朝別の場所で撮ってるって感じですね。じゃあここまでの音声をまとめると、
まとめると
昨日どんな話した、
最後の方は、飲食店の、その商品ルール設理とあと哲学の話をされて、でルール設理の話をして確か終わったと思います。
そうだったっけ、ちょっと覚えてないんですまあでもどれだったか何だったかは何でもいいので、まあ、とりあえず、ここから具体的な話、私がどういうふうにやってきたかっていうのを話します。で、昨日一個なんか事例を挙げたじゃん、人件費と
食材費、
そうですね、あれスッと出てくるね、
はい、
そうそう、原材料コストね、まあ原価って言われるところで、原価に対してはこういうふうに、なんていうのかな、攻めと守りとやりましたみたいなのあったと思うんだけど、今度はその店舗全体で見た時の話かな。だから昨日の話の中では原価率改善に焦点を当てて、まあつまり視点も何個か持った方がいいよっていう感じだけど、まずアイディアを1個だけで終わらせないでねっていう話だね。何かを改善しようとか作戦を立てようという時に、その案は1個で終わらせないということ。で、私がその店舗全体、まあ当時はその戦略的な考え方とか全然持っていなかったけど、店舗全体をうーんと考えた時に立てた目標、改善しようと思ったことはもうまず3つです。まあ、昨日ちょっと言ったかもしれないけど、人件費のコントロールと原材料費のコントロールとコスパのいい反則です。で、原価率のコントロールに関しては、まあ、昨日話したけど、多分人件費 と販売促進の話はしていません。で、ちょっとまあ順番的にというか、順番的にもそうだけど、昨日話した復習も込みで、まあ、その原価率、原材料費のところからちょっと復習していきましょうか。なぜその順番かというと、人件費コントロールとかのまずちょっと量としてはかなり多いし、っていう感じなんで、まあ、原材料費のところを考えながらいきましょう。
はい、
どんな改善をしたって言ってたっけ？
オーバーポーション、
はい、
ちゃんとその例えば 10g だったらしっかり 10g にするみたいな、オーバーさせないってこと
ですね。寝ぼけてないんですね今日。
そうですね、
それは攻めの対策、
はい、守り、
おーすごいですね、キワキ
ワ、安倍じゃないみんな、
はい、間違ってくれないと困る、間違うまで当て続ける、まあみたいな感じですね。まあなんて言うんだろう、まあ、その原材料費って、あ、まあ、違うか、ちょっと言い方を変えよう、利益を出すためには経費を使いすぎない、お金を使いすぎないことが大事、当たり前だけどね、売上が100万円いきましたみたいな、じゃあ家賃100万円のとこに住みますってなったら、何も残んないよねっていう話なんで、売上を伸ばすのは大事なんだけど、売上伸ばしても伸ばした分だけ利益になるかというと、売上と一緒に変動して伸びるあれがあるんです、コストっていうのは。例えば昨日の話で言ったら、人件費を投入しないといっぱいの人を受け入れられないよねとか、そういうふうに固定のお金もあれば変動のお金もあるんで、固定費と変動費って言うんだけど、で原材料費なんかは明らかに変動費だよねっていう、お客さんの数に応じてかかる原材料費も増えるからっていう、まあ、話があるんだけど、経費って聞くとまず何て言うんだろう、経費削減みたいな、まあ、昨日の音声では私はね、分かりやすく実は経費削減って言ってるところもあるんだけど、経費は まあ、簡単に言ったら今の話と固定費は削減したら削減した方がいいというか、例えば家賃も値下げ交渉ができるんであれば、いや1万円下がれば1年間で12万円下がるよねって、これって12万円利益が残るから、固定費はできれば下げた方がいいんだけど、で、なんて言うんだろうな、変動費に関しては削減するというより、そこを削減したら売上も減っちゃうから、例えば私がいた店とかで1日に例えば50万円売りたいってなったら労働時間100時間投入しなきゃいけませんみたいな、イメージつかないと思うんだけどね、あのみんなのシフトの合計100時間ぐらい必要みたいな、100時間でもちょっときついかなっていう感じがあるんだけど、まあ、そこら辺の話が必要なんですっていうことは、まあ、何が言いたいかというと、経費は削減するのではなくて、どうしたらいいんですか？
削減するのではなくて、
経費は削減するのではなくて、専門家、
経費は削減するのではなくて、こう変える
変える
質を変える
もう質を変える、どうでしょう、ゆかちゃん。さっきも言ってるんですよ、実は経費はね削減するんじゃなくてコントロールするものなんですよ、これはめちゃくちゃ大事な考え方。まあ飲食店はちょっと分かりやすくって言ったらあれだけど、まあ、データが何年もやっていけばたまるので、まあ、とりあえず2年ぐらいやったら前年比とかが分かるよね。去年の同じ日はどのぐらい売ったのとか、去年の同じ日ではなくて同じ曜日とかで見たときにどのぐらい売ったのとか、それって結構大事なんですよ、まあ、そこまたちょっと人件費のところ話したいんだけど、結局何が言いたいかというと、経費というのは削減するものではなく本来はコントロールするものなんですよっていう。でそういう話で言うと、原価率のコントロールっていうのは何をコントロールするかというと、それが攻めの対策と守りの対策であるんだけど、お店で原価率の安そうなメニューって何でしたっけ？
ドリンク。
そうそう、例えばドリンク。何の爆発音かと思った。まあドリンクは安いよね。
はい、
原価率が原価がそんなかかってない。じゃあ逆に高いものは？
高いのは海鮮。
まあそうだね、はい、まあメインの料理とか、客を呼ぶ目玉商品みたいなのはやっぱりある程度なんていうの、原価率は高めに設定されているよね。なぜならこんなに入っててこんなにお得なのっていうのがお店にとってはマイナスだけれども、お客さんにとってはプラスなわけじゃん、このみかんを100円で買ってきて100円で売りますだったらお店からしたら何の価値もない。まあお店はね、販売価格の大体3割ぐらいで、まあ、原価率って 30% ぐらいとかねで仕入れてるけど、これをこれ、あ、2円でいいですよって言われたら、え、みかん1個2円でってなるわけよ。別にわざわざ飲食店で食うか置いといて、でまあ、そういう感じで、まあ、原価率高いものと低いものがあると。でそれに対してというか、そもそもどう説明しようかな、まあ、チェーン店とかであれば全てのメニューに対して理論原価っていうのが絶対にあります、理論原価率。例えばこの、 定食には唐揚げが5個入っていて、ご飯が 200g 入っていて、サラダがキャベツとトマトを添えたやつでみたいなっていうのを全部割り返すと、なんていうの、原材料費あたり、あ、違うか、1個の販売価格に対して1個の原材料費の価格が出るんですよ。これはどこのお店も 必ずやってると思いますよ、うん、でこれをなんていうのかな、普通にお店やってる人とかだとあんまり考えてないかもしれないね、うん、いやここはめちゃくちゃ大事なんです、まあ、つまり理論原価と実原価っていうものがあって、その全メニューに理論原価が設定されているからこそそこが指標になるんです。なぜなら原価率はコントロールするものなので、そこの、理論原価と実原価の差っていうのを見ていかなきゃいけない、うん、意味わかります？
理論原価と実原価、実原価が実際の料金で、理論原価は高い、低いとかそういう、
いや例えばじゃあ唐揚げ定食、はい、私が作ります、阿部が作って販売しようと思います、はい、唐揚げ定食いくらで売りますか？
500円。
まあちょっと分かりやすく1000円にしましょうか。はい、寝ぼけてる、
はい、寝ぼけてないです。
まあいくらでもいいんですよね。あの数字を分かりやすくするために1000円で売りましょう、
はい、
1000円でいいですか？
はい、
じゃあ、あの阿部は、よし、じゃあ1000円で売ろうと思います、はい、仕入れにどのくらいかけます？あの全部ご飯も丸ごとして1食あたり1000円で売るとしたら、はい、
仕入れに600円とか。
もう原価率 60% 死亡ですね。
なるほど。
昨日の話で言ったら、はい、原材料費は 30% ぐらい、はい、うん、人件費が 30% ぐらいだね。今の話で言ったら 60% 原価にかけたら、はい、30% 人件費にかけて 10% 家賃払って、光熱費 5% ぐらい払ってって言ったらもう赤字みたいな、
はい、あと300円とか、
そうそうそうそう、イメージねっていう感じに、あ、今考えた300円は理論原価です、はい、
あ、
うん、理論上、はい、うん、と唐揚げの定食が1個売れると、
はい、
原材料費300円、うんうん、販売価格700円なんで、うんうん、700円、あ、ごめんなさい、販売価格が1000円なので、うんうん、700円の粗利、利益ね、まあ、これ粗利っていうんだけど、うんうん、あの最終的な利益じゃなくて原材料費引いた粗利っていうのがあるんだけどね、700円の粗利が出る、つまり1個売れるために700円儲かるよねっていうイメージね。これが、うんと、まあ、原材料費の考え方だし理論原価だけど、例えば300円かかるよね、
はい、
オーダー来ました、唐揚げ定食10個です、かかった、じゃあ売り上げはいくらですか？唐揚げ定食10個売れたら、
一応1万円
ですね。じゃあ原材料費はいくらですか？10個売れたらね、
10個売れたら3000円。
3000円ですね。で作りました、キッチンの方が、はい、10個できました、ありがとう、お願いします、運んでくださいって言うじゃん、はい、はいっつって、じゃあ1個ずつ運んで、新人がバーンこぼしました、ね、はい、ああすいませんみたいな、唐揚げ定食もう1個作り直してくださいみたいな、うん、ってなると、
はい、
どうなります？
マイナス、
マイナス300円になるというか、はい、もう300円プラスしてあげないと、うん、なんて言うんだろう、お客さんに出せないじゃん、うん、ってことは売上が1万円に対して原価は、
売上が1万円に対して原価が3300円、
そういうこと、そういうこと、つまりオーダーミスとか、うん、うん、とクッキングミスとか、あと提供ミスとかが起きてしまったりすると、その分じゃあお客さんがあのもう一個頼んだからってもう1000円もらえないじゃん、
うんうん、
だってこっちのミスで、ね、うん、まあ、お客さん間違えることもあるかもしれないけれども、でもそうすると原価率 30% だったのが 33% になっちゃう、意味わかる、
はい、
うん、そういうふうに少しずつずれていってしまうんです、うん、でこういうふうにして、まあ、今のはすっごい小さい、あの10個に対して1個ミスってたら飲食店やばいけど、うん、そしたら、まあ、極論今の話だったら 3% ずれちゃうよねっていう話が起きてしまうと。でこれが、うん、とあらゆるメニューがね、唐揚げ定食専門店だったらオーダーミスの分でちょっとずつずれていくけど、わかんないけど、普通だったら、まあ、1000食作って1個ミスるよねとか、1万食作って10個はミスるよねって、わかんないけど、ずっと長いことやってたら、 あるんですよ。オーダーミスも仕方なし、うん、まあ、ある意味オーバーポーションも仕方なし、でクッキングミスも仕方なし、新人がひっくり返しても仕方なし、まあ、もっと言ったら、まあ、仕方なしではないんだけど、まあ、その絶対理論上のものと必ず相はしないじゃん。だって盗んで裏側で唐揚げあげて食ってるやつもいるかもしれないです。人目を盗んで、今日の夜はアルバイトだけのシフトだよねみたいな、店長も来ないよねみたいな、締めまで、あれ私たちだけだね、全然お客さん来ないねみたいな、したらバイトとか食っちゃべってるわけですよ、うん、夜、うん、私の店はそうだった。私が行ったらなんかジュースチャーって捨ててたから、休日に戻ってったジュースパーって捨てて、はい集合っつって、何やってたのって、いや何もやってませんとか言ってみたいなことある、ね、いやそういうことによって、まあ、つまり何が言いたいかというと、話を戻すと、理論上の原価と実原価っていうのは、まあ、少なからずずれるよっていう。それが売上に対して 1% なのか 2% なのか 5% なのかとかによるけど、ね、今なんでニヤニヤしたの？なんか感じた？
あるだろうなと思って。
薬剤足りませんみたいな、それはやばい。
それはないですけど。でも患者さんの食事とかは、
おうおうおう、
これ食べれちゃうよねみたいな、
うん、
食べてるスタッフいますよね。
あ、なるほどね。いや、そういうことなの。そうするとずれていくんですよ、うん、理論原価と実原価。だからそのずれてるっていうのを知るためには、そもそも理論原価設定されてないといけないんですよ。もちろん仕入れの価格が変動してとかそういうのはあると思うけど、こういうのは何て言うんだろう、まあ、1個ずつで見てるけど、お店っていろんなメニューがあって、いろんな食材使ってて、なんか全てのものに対してこう一個一個測定するのが大事なのではなくて、じゃあ1ヶ月売上げいくらでしたかっていうのは分かるわけじゃん、計算すれば。そうすると1ヶ月の売上が例えば300万円でした、で原材料費が 30% で90万円あるかな、まあ、いくらいくらでしたってなった時に、原価率っていうのがまず分かる。売上に対していくらだったよねって、で本来このメニューがこれだけ出ててっていうの、これは多分数量をちゃんと計算してやった方がいいんだけどね。全てのメニューに対して原価率設定されていて、このメニューが1ヶ月で何個出てみたいな、おそらくカウントしてる店はほとんどないと思います、うんうん、だけどそれを1ヶ月単位でバーって見た時に、まあ少なくとも、まあ、今の理論原価っていうのを置いといたとしても実原価を測った方がいいよねっていう、うん、そしたら300万円に対して 31% でした。あれ先月は例えば 33% だったけど 31% になったってことは 2% 改善してるよねとかが分かったり、うん、まあ理論原価と実原価を見るのも大事だけど、基本的に同じ、食材同じメニュー、まあ、客数はぶれても率で計算してるよね。でやってたらお客さんが選ぶメニューにばらつきはあるかもしれないけど、大体一定になるからね、うん、まあ、そういうのを見ていく必要がありますよっていう感じなんですよ。意味わかんない？
少しわかりました。
病院って棚卸みたいな
あります、あります、
あるでしょ。
そうそうそうそう、
飲食店もあるんですよ。それはなんか仕入れたものを全部使ってないことがあるよねっていう、うん、まあ、例えば牛肉を5万円仕入れた、で今月の売り上げはいくらいくらでみたいになって、でも5万円仕入れたけど2万5000円分のお肉はまだ冷凍庫にあるよねってなったら、これは原材料費なんだけれども、まだ売り上げになってないからこっちは原価として計算しないんですよ。そうするとその仕入れ今月多かったのか少なかったのかとか、冷凍庫にどんだけストックがあるのかとかによってその利益率は変わっちゃうからね、うん、っていう感じ。棚卸って何でするんですか？
私のところも同じですよ。薬剤が、うん、 つも薬剤の賞味期限があるから、
うんうん、
その薬剤とか物とか医療物質が、
うん、
私たちがみこしでこのぐらい使うって、うん、例えば月5個とか、
うんうんうん、
注射の針の箱は5箱って決めるんだけども、うん、実際来た患者さんがあんまり必要なかったら余るんですよね、
うんうん、
そこでストックができちゃって、
うんうん、
でももう大体月いくつっていうふうに計算してるから、うん、やっぱり評価してじゃあそうだね来月ちょっと減らそうとか
そう
評価してます確かに物の流れはしてる、
うん、そうなんですよそれが飲食店もやっぱり売り上げに直結するんだよ今の話で言ったら極論あの針なかったら注射できないよねみたいな飲食店で言ったらご飯なかったら売れないし肉なかったら唐揚げ定食出せないじゃんっていう、うん、だから、まあ、在庫管理もそうだし、まあ、つまりその中で原価とか在庫とかに対する意識持ってないと利益出すっていうのは結構難しいんですよしかも売上の 30% を占めるコストですからねこれについて考えなかったら逆に他に何について考えるっていうレベルなんですよ、うん、だしあとやっぱりポイントで言ったら、より数字的インパクトが大きいものをやんないといけないですよ例えば分かんないけど病院とかで言ったらなんか例えばそのじゃあ注射の針とかって多分めっちゃ高額ではない
んです
あの何百個とかまとめてきたりとかさ分
かった
するじゃん何が分かったどうぞ
数字的インパクトが強いよすごい高額な物品があって
そう何それ例えば
緊急手術セットとかいうやつ
があって、うんうんうん、緊急手術セット10
万円っていう、
うん、あるんですね
それが私たちは来ると思ってるんで、
うん、
月3年ぐらい来ると緊急手術やる人がと思うんだけど、うんうん意外と来なくなる時もあって、
うんうん、それにも期限ある
それにも期限があって、うん、でそれ絶対に絶対になって言われたって前上に絶対にそれ、
まあ、ブラスなってことでしょ過剰発注すんなよね
過剰発注したの誰だぐらいに言われて、
うん、
はいみたいな、
うん、でもまあそこはね、うん、かなりシビアなところだけれどもまあ、でも一番は受け入れられません緊急手術できませんそういう状況あとはそれ経営的に見ると命だからちょっと比較はもちろんできないんだけどそれ経営的に見たらじゃあその手術セット10万円仮に使えなくて期限が来てロスになったとしても1回の手術で病院に入る売り上げが100万円、200万円とかだったら何個ぐらいのロスはもう想定の範囲内よねっていう考え方もできるよねっていう、うん、じゃあ今日はお客さんが夜100名ぐらいしか来ないから100名分の米だけにしとこうってもうそもそも炊いてないとか米発注してなかったとしたらそれ以上のお客さんって受け入れられないよだけど米を例えば120人分炊いときましょう結果110人しか来ませんでした10人分の2キロのお米ロスですねってここはある意味経営的には目をつぶらなきゃいけない数字になっちゃうそういうふうにやっぱり原材料費をいかにコントロールするかとかっていう視点はめちゃくちゃ大事なんですよでこれがいわゆるなんていうんだろうかなり守りっぽい対策私で言ったらね、うん、だからやっぱり棚卸しって必要ないよねっていうの、うん、だから少なくともこれは別に何の仕事でもそうですよ、うん、売上便利屋行きましたかかるコストは
まあ、ガソリンあとまあ使う例えばレンタルで草刈り機とかだと、うんうんうん、そうですねかかってくる
駐車料金
はい
じゃあ例えばどう1日5万円の仕事どう、
はい、
ぜひ受けたいですか
はい
お前の仕事、
はい、
駐車場代金4万円かかるんですよ、うん、どうすか
っていう。まあそれでもやると思うんですけど、うんうん、
それは何的に1万円1日でもらえるということ。
あ、そうですね、
うん、とかあとはなんていうの、その駐車場代の料金、うん、交通費とかは売上の何パーセントまでなら許容範囲だなって、うん、ゆかちゃんもめっちゃあるんじゃない、ギャラ的な、なんていうんだろう、込み込みで例えば出るとして、じゃあこのステージ何日分で、じゃあ10万円ですねみたいな、3日間4日間で、じゃあ10万円ですみたいな、でまあそれで宿泊費交通費とかで持ちますよとかだったらあざわすだけど、うんと10万円払うんでその中から出してくださいねって言ったら、その範囲内で、ね、5万円ね、滞在に使って交通費2万円払って、じゃあ3日間で手残りが1万5000円ですとかだったら受けますかっていう、
まあ人によったりとか、うん、あとはリハーサルがいらないものだったら受けるかもしれない。
あ、なるほどね。
準備が必要だとちょっと考える。
これなんですよ、こういう結局基準を持ってるのが大事で、これを、うん、みんな割となんとなくにしてるんだけど、何パーセントまでいいのとかって視点あんま持ってないです。これはでも守り対策だ。ゆっちゃんがさ仕事を、はい、あの場所借りてお金払って、はい、あのカメラやるようになり始めて、はい、そんな話をしたことがあるんですよ、はい、場所代は売上の何パーセントまでだったら許容範囲だよねっていうか、うん、それは自分の価値基準とかあるけれどもね、うん、まあ、そういうの大事なんです、うん、だから交通費、宿泊費これくらいだったらいいかなとか、何パーセントっていう基準とか、まあでも結局3日間働いて3万円手残りあるんだったら1日1万円でまあ楽しんでいいかって思うのか、どれかってことよねっていう感じでございます。まあ結構守り寄りの話だったけど、まあ飲食店ではそういうふうに考えるし、まあいわゆるそのロスを減らすとかオーバーポーションを減らすっていう考え方もあるんだけど、なんか全体的にやっぱりコントロールする、どこがずれてるのかとか、じゃあどの食材が一番インパクトでかいのか、あ、その話しなかったわ。まあでもいいんですよ、簡単に言ったらね、私が痛み性は、なんでそんな100万円も毎年赤字だったかというと、まあ、人件費もザルだったけど原材料費もザルだったんですね、うん、まあ昨日も言ったけど売上400万円に対して 10% で、40万でしょ、で 5% ずれてるってことは20万円なんですよ。20万円ずれてるってことは、それが1年間で240万円ずれるんです。なんでその原材料費に手こ入れして正常な状態に戻すだけで利益が年間240万円戻るんですよ、その 5% ずらすだけでね。でずらして私がやったのは何かというと、その 5% のずれをまず 30% 適正値まで戻します。ここで今の話で言うと240万円分も戻るよねって、でそれに対してさらに売り上げを伸ばすっていう施策と、あとは攻めの対策、あとでちょっと話すかな、うん、攻めの対策としてそのさっき言った原価率低いところとかを打っていくみたいな話ですかね、うん、まあ、ちょっと今の話は守りの対策として、次にじゃあ攻めの対策いきましょうか、うん。